こんばんは、朝倉真希です。ビフリネットのファンファンファンへようこそ。お聞きのプログラムはインターネット放送局ビフリネットで放送されております。さて、ちょっとねご無沙汰しちゃってたんですけれども、皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。まあ、ちょっと実は今日はねオープニングで残念なお知らせをしなければいけないなと思うんですけれども、実は、前回の放送をもちまして、私の相方として頑張ってくれていました安姉さんこと安川光代さんが、番組を降板されることになりました。いろいろね理由はあって、で安姉さんと朝倉はですね本当に個人的にもいろいろお話をしてですね、で、まあ、今回安姉さんは自分の、まあ、夢を叶えるためにというか、いろいろ本当に忙しい中ずっとね頑張ってこの放送にも来てくれていましたので、安姉さんが時間のねこう配分がちょっと難しいのは朝倉もずっと話を聞いて知っていたことですので、まあね、今回理由を聞いてもう致し方ないというふうに朝倉も思いましたので、ぜひねなんかねこうちょっと急にやめちゃうとなんか朝倉が安姉さんいじめたんじゃねえのとか思う方もいらっしゃるかと思うんですけれども、そんなことはなくって、全然これから朝倉と安姉さんプライベートでもね仲良くしていこうねなんていう話はしていますので、その辺は安心していただきたいと。そして本当に朝倉もそうなんですけれども、ぜひこれを聞いてるねリスナーの皆さんも安姉さんのこれからのね活躍と、成功を祈ってあげていただきたいなって本当に思います。この番組をねもし今安姉さん聞いてくれてるかどうか分かりませんけれども、みんな安姉さんの応援をしていますので、これからね本当安姉さん大変なこともいっぱいあると思いますし、ただ安姉さんの周りには安姉さんを頼りにしてる、若手の子たちとかも本当にいっぱいついてるって聞いていますので、ぜひぜひねこれからも頑張って夢を叶えていただきたいなと思っています。ずっと応援してるので頑張っていただきたい。そしてリスナーの皆さんも朝倉と一緒に安姉さんを応援してあげていただきたいと思います。というわけで、じゃあ朝倉がこれからファンファンファンは一人でやるのっていう、不安なリスナーの皆さんの不安を今聞きましたので、安心してください。今日もですね素敵なゲストを、ご招待していますので、今日はその素敵なゲストの方と30分間楽しく放送を行っていきたいと思います。ぜひ皆さん30分間最後までよろしくお付き合いください。ファンファンファン、今日のゲストは俳優そして殺陣師としてもご活躍の小松政樹さんをご紹介します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ小松さん、
はい、
初めてファンファンファンに来ていただいてますので、
はい、
一応まあ簡単に自己紹介なんかしていただけるとありがたいですけど、
はい、ありがとうございます、
はい、お願いします。
今ですね、まあ、本業は俳優なんですが、まあ、ちょこちょこ殺陣師という、舞台や、映像なのでアクションやこうチャンバラのです、形を決めたりとか、はい、そういうお仕事は殺陣師というんですが、
はい、
そういうものとか、をやらさせていただきます。で、
はい、
他にもですね、まあ、時代劇になると、うん、着物の着付けとか、
はい、
ちょっと時代によって違うんですよね。
で、
あと小道具とか物そういう、まあ、時代劇の大事なものを、
うんうん、
まあ、構想したり時代構想というんですが、はいはい、そういうものでちょっと呼ばれたりとか、あとはアクションの他に、うん、まあ、本当はこれは言っちゃいけない話なのかもしれないですけども、うん、主役の、まあ、スタントさんとかそういうのもたまにやらせ
て、まあそりゃついてるよね危ないんだからね、しょうがない
逆にやらせそれやらないとまずいみたいな、
危ない危ない。でスタントマンっていうのはちゃんと仕事としてねちゃんと成り立ってる仕事ですから、
はい、
もうそれはやっていてね当たり前ですよね。
まあもう今はもうね、うん、身長の合う背の高い子とか、うん、あとそういう子らに、まあ、やってもらったりとかするので、コーディネーターとそれからアクションをつけたりとか、
うんうんうん、
振り付けをやったりとか、
うん、
まあ、そういうのが主な仕事ですね。
なるほど。実は小松さんのプロフィールをですね朝倉いただいてきたんですけれども、いろんなことができるんですねなんかねすごいの、ね、朝倉が読めないような漢字がいっぱい並んでまして、なんかね何これ、空手柔道中国拳法ほか、あと何これ玄武流タミヤ流野牛流神道流などの印鑑を持つ、これどういう意味ですか。
ですね、まあ、うち、まあ、マキさん、ね、よくご存知かと思うんですが、
はい、
うちは昔からちょっと武道ばっかりやった家なんですよ。
で、
小さい頃野球とサッカーのルール知らなかったの。 そのぐらいずっと
ずっと武道ばかりを。
そうで、まあ、古い流派にはよくあるんですけども、うんうん、その、流派の、まあ、うん、後継者みたいな形で、まあ、ずっと育ってきてしまったので、うんうんうん、例えば外のものって言って、うん、じゃあお前、一門の知り合いのところで柳生流があるから、うん、ちょっとお前行って覚えてこいって、うん、行ってちょっとご指導いただいたりとか、うん、そういうのがよくあるところだったんですね、うん、
朝倉みたいなこうちょっと素人さんも聞いてると思うので教えていただきたいんですけど、はい、このなんとか流なんとか流ってほらどこの世界にもあったりするじゃん、
はいはい、
だけどそのなんとか流っていうのは何が違う、形が違ったりとかその作法が違ったりとかするってことなの？
あ、もちろんそうです。形も作法もそうなんですけども、うんうんうん、例えば刀、剣の流派でいうと、うんうん、タミヤ流っていう抜刀術の居合の流派があるんですが、うん、ここは杉として、うん、持つところを使っていうんですけども、うんうんうん、使う他のところより長いんですよね。
で、そういう長い、でも持つ道具とかも違うんだ。
そうなんですよ。で、例えば正眼の構えっていうのがあったとしても、うん、柳生流の正眼はもう昔の古流派なんで、うん、自分の中心線を隠すようにちょっと斜めになったりとかするとか、
うん、
そういうのがあったりとか、あと北進一刀流、うん、つまり
聞いたことある
龍馬の、
うん、そうだ坂本龍馬
北進一刀流は剣先をチラチラチラチラってやって軌道を読ませないんですよ。今の現代剣道の人みたいにね、ああいうふうにやるのはスタイルが違うんですよ。だから英語で言うと何々流っていうのはなんとかスタイルって訳されることもあります。
はいはいはい、そういうことなんだ。ってことはその流派がある数の通りにその何こう形とかがもうそれだけいっぱい種類があるってことですよね。これじゃあ何全部使い分けなきゃいけないんだ。その例えば舞台なら舞台とか、はい、時代なら時代とか。すごいね。
例えばやると、うん、素人さんには分からないんだけど知ってる人は知っているみたいなのが、うんうん、時代劇のやっぱり楽しみ方なんですよね。
でも時代劇さ好きな人はそういうのをこう細かく見てる人もいるもんね。いるいる。
なので、うん、虎といって、うん、その流派を覚えてきて主役に渡したりとか、うんうんうん、そういうこともやるんですよ。
はあ、
なのでその例えば今回柳生十兵衛だっていうと柳生流のこうやり方を、う
ん、はいはいはい、
塚原木伝だっていうと新刀流で、もちろん龍馬は北進一刀流、うん、新選組だと天然理人流っていうのがあるんですよ。でやっぱり見る人はファンが多いので、うんうん、あれだと、ね、この構えだっていうのがあるとおっって思う。
でもそうかもしれない。例えば新選組が好きな人はさ、新選組の舞台ばっかりを何本も見てたりとかするじゃん。はい、そうするとこの舞台はそういうとこちゃんとしてなかったけど、この舞台はすっごくちゃんとしてるんだよねとか、そういうのやっぱ見てるかもしれないですね。
そこをまあコーディネーターするのが立石だったり、
うんうん、そういうことなんだ。
時代交渉の人であったり、
まあ、
今でこそこうね、そういうのが多いと思うんですが、
うんうんうん、
例えばこの時代あれねえよとか、
うんうんうん、
この時代はこれはこういうふうなもので使ってたとか、うんうん、そういうのをまあやったりとかもします。
そうか、時代によってやっぱりさ何かこう同じものでもこう変わっていったりとかっていうのは現代でもありますもんね。あ、そうなんだ。
盾をつけたりとか、うんうん、ただアクションをつけるだけじゃなくて、うん、その時代にはその衣装をつけるわけですね。なので衣装によって、
ね、
盾が違うんですよ。ちょっと平安物、我々が言う源平物っていうのと、うんうんうん、それから、戦国物、
はいはいはい、
江戸中期をやる江戸物、
はいはい、
それから幕末物っていうのはある程度ちょっとやり方が違うんですよ。
で
このあたりも侍以外にヤクザ物っていうの
があったり、はいはいはい、
あとはやっぱりイメージの産物なんですけども忍者ですね、
はいはいはい、
侍ヤクザ忍者っていうのが、まあ、大体でこの中の侍ってのはどの時代にも侍武士階級の人はいて、それは衣装によって違うんですよ。だから
そうなんだ。
今ネオ時代とかその衝撃団でやってらっしゃる方はまあ手持ちの衣装でやろうっていうようなことになるんですが、大きな時代劇とか行ったり映像の現場に行くとそうはいかない。ちゃんとした衣装が来るわけですよね。
まあそりゃそうでしょうね。なんかほらちっちゃいね劇団が頑張ってやってますっていうと、そこまではやっぱりちょっとお金かけられないんだよねっていう劇団さんも多いと思うんですけど、やっぱりちゃんとしたところはね、やっぱその辺手を抜くか抜かないかでそのコアなファンの評価が全然違ってきますよね、きっと。
その時にその着方を知らないとか、そうなるともうアウトなんですよね。
着方ね、
例えば、皆さん、ね、ご存じのもので言うと、うん、ま、戦国ものになると、はいはい、いわゆる今までの袴と、うん、現代にある袴と、うん、着物と違うんですよね。まず袴がない裾袖っていうやつで、袴
も、そう言われてみればそうかも。
そうそうそう。で袴もちょっと細めだったりとか、
まあ、
袴
は、ね、動きやすいようにってこと
あれなんですけども、うん、そうです。で、ひたたれっていうのを着たり、足利将軍とかが着てるような武士階級もひたたれっていうのを着るんですよ。 あの刀をさせないんで、まあ、太刀を釣るわけですね、うん、
なので、
滴りの太刀は刀が太刀になるので、うん、盾が必然的にそういうものになったりとか、でそれでも、まあ、シチュエーションとして刀をバッとぶち込んでやったっていう形に直して、でそういうのを、まあ、つじつま合わせるのも時代考証の仕事であったり、あのタティスの仕事であったり、
うーん、すごいね、やっぱちゃんとそういうことをちゃんとこう仕事としてやってらっしゃる方がいらっしゃるんですね。なんか朝倉とかはほら素人さんだからだから時代劇っていうとなんかもう全部が同じ時代劇みたいな感じに見えちゃったりとか、でもなんとなくさ、こう見ていてなんかすごくこう朝倉はすごい素人だから全然本当は分かんないんだけど、でも見た感じすごくなんかこうなんだろうな、こう立ち回りがすごくかっこいいとか、なんかそういうのは分かりますもんね。だからそういうことをちゃんとやってらっしゃる方がね、ちゃんと仕事としてあるんですよね。うーん、そうなんだ。でそれを教えていただいてるのがこの方ですか？
まず私が最初にあの、うん、お世話になった、
うんうん、
あのま、他にも、ね、小さいところでどこどこやってたんですけども、うん、あのこういった大事なことを、はい、一番教えていただいたのがその、うん、大野研究会の岡田勝さんという方で、うんうん、
あの大野研究会って有名ですよね。あのなんか素人の朝倉も知ってます。
もともと日本研究会っていうのがあって、はい、その直系が大内研究会であり、その下があの古流派であるんですけども、うん、大野研究会、この大野研究会があの実はあの大野幸太郎さんという方が、うんうんうん、あの作ったところなんですけども、うん、あの仮面ライダーを作った集団なんですよ、最初に。
そうなんだ、はい、研究会だけど仮面ライダー。
あ、昔はアクションのところとかはもうみんなその研究会さんがやってらっしゃって、
う
ん
う
ん、
あ、そっかそっか、じゃあその盾とかそういう時代ものだけじゃなくっていろんなアクションができる人たちが集まっていたところっていうことですね。なるほど、そうなんだ。
現代の、岡田勝さんっていう方が私のお師匠さんで、うんうんうん、まあ、本当にいろんなことを教えていただいて、もう本当にクソガキだったんですけども、あの本当に教えていただいて、
いやでもね、そんなだけもうそんな若い頃からじゃあ小松さんはこういうことをすごくずっと勉強されてるんですね。知らなかった。
っていうかあの元々 の慣れ初めのようなものなんですけども、はい、私の親父の弟子の中に、うん、あの古い流派の、ね、空手みたいな、はい、あのことをやってたその道場の中に、はい、あのちょっと不良な人がいて、
はい、
ある日親父に黙ってバイトしねえって言って連れてかれたのがその映画の現場だったんですよ。なんかあのまあ、人が足りなくなったんでしょうね。
なるほど、なるほど。
まあ、我々ほらそういう立場にあるので、
うんうんうん、
あ、誰か人こけたのかなって思ったんですけども、まあ、行ってみたら、うんうんうん、あの忍者の格好をさせられてで、うんうん、それからですよね多分。
うーん、
いや、こういうアクションの世界があるんだっていうことで、うん、その人にまた紹介してもらったのがそのキャラクターショー、うん、いわゆるヒーローショーの、
うん、あ、はいはいはいはいはい、
でちょ、こういうのがあるんだったら東京出てみるかって言って東京出てきて、でその時にお会いしたのがもう一人のお師匠さん の、うん、あの清川企画の清川さんという方で、
うん、はい、
あとはもうあの岡田さんが仮面ライダーの先駆者だとすると、うん、その賞の草分けみたいな人で、
うん、
まだあのなんかガッチャマンとかが、うん、あの賞をやってるような時代にあのなんですか、武道館で賞をやって、その時司会のお姉さんが松島智子さんだったりとか、そういう時代だったんですよ。
すごいね。
で新宿祭りとかがあって、一番トップがオープンカーの山口百恵さんだった時に、うん、最後尾がキャラクターショーでキャシャーンだったっていう、
お
そういう
時代の人です。おすごいね、すごい。じゃあ私たちが子供の頃に見ていたキャラクターショーみたいなのをやってた方、
そう、この2人がもう本当に作ったと言っても過言ではないです。でこの人たちからいろんな あのイベント会社さんが分かれて、
うんうんうん、
もちろん岡田さんの、ね、ところからもいろんな金融会さんが分かれて、
うんうんうん、
で清川さんのところからはもう、うん、あの今前線で活躍している盾師の方とか、うん、アクションコーディネーターの方、もちろん現役でやってるスーツアクターの方も、うん、あの多数いらっしゃいます。
そうなんですね。そっか、すごいね、そんなところから来てたんですね。
マキちゃんと初めて会ったのも、はい、なんかまあ、はい、別のね、ところだったけど、しばらく一緒にね、うん、はい、ショーの仕事をやらさせてもらったと。
そうなんですよ。こう見えて朝倉もですね、昔はこうキャラクターショーの可愛らしいお姉さんをですねやってた時代がありまして、なかなかね、本当に いろいろな現場で小松さんにはお世話になったんですよね。あの本当に小松さんと出会わなければ朝倉は多分キャラクターショーはやってなかったと思うんですよ。別 の, その人形劇団みたいなところで歌のお姉さんみたいなことは別でやってたんですけど、その何でしょう、ヒーローもののキャラクターショーみたいなものを教えてくれたのはやっぱ小松さんだったと思いますので、私の師匠ですよね。
ありがとうございます。
本当にいろいろお世話になって、なんかこうね、いろいろ思い出もいっぱいありますよね。まあそれは後々ちょっとお話するとして、
はいはい、
それで、最近は舞台を中心にご活躍されてるということなんですけれども、はい、どういうような舞台をやられたりとか、
はいはい、
今までなんかこうすごい大きい舞台とか、なんか代表的 な, なんか作品とかあるんですか？
しばらくお世話になってたその岡田さんと、うん、あの仲のいい、うん、方がやってる劇団で、うん、脇組さんっていう方が、
はい、
まあ、劇団さんがあって、
はい、
そこで博品館とか、
うんうんうん、
あと博品館劇場の他にシアター千住ですとか、うん、
はい、
旅公演でも
う
宝塚のバウホールとか、この戦国シェイクスピアっていうシリーズがありまして、もともと時代劇をやってた集団なんですが、
はい、
戦国ものやろうっていう話になって、もう5年ぐらい前ですかね、戦国時代でシェイクスピア作品をやるっていう試みがあって、ね、その頃からちょっと呼び戻されて、
はい、
まあ、ちょっと若い頃お世話になってたんですが、
うんうんうん、
第1弾でマクベスをやりたい、
うん、
でその主役は
戦国で、
そうっす、で松永壇上っていうその悪の王みたいな、
うん、
武将がいるんですよ、
うん、
それを悪の王をマクベスに当てはめて、うん、でやったっていうのがその最初の戦国シェイクスピア第1弾バサラという、
うんうんうん、
で第2弾がハムレットを今度は主役にしよう、う
ん、
で内容は武田勝頼、武田信玄の息子ですよね、
うんうんうんうん、
で生きるべきか死ぬべきかで長篠に特攻しちゃうっていう、まあ、そういうお話で、
これは面白いね、
主人公が泉元彌さんにやってたりして、好評でもう再演してるんですね。もう
ほんと、泉元彌さんってなんかね、ちょっと私なんかすぐワイドショーネタを思い出してしまいますお母さんと一緒に思い出しちゃいますけど、そういう、ね、舞台とかも出られてるんですね。
本当になんか仲良くさせてもらって、
うん、
むしろその息子さんの、ね、元清くんって言うんですが、今9歳ぐらいかな、
そんなに大きくなったの？
なりました、なりました。もう 4,5 年前に、ね、なんか楽屋で、ね、わーってやった頃に、
うん、
まあ、うちには何かそのキャラターショーやったりとか、
うん、
その舞台で忍者やったりとかするメンバーがいるんですけど、
うんうん、
ちょうどそのキャラターショーやってるよやつのストライクだったんですよ、うん、もう楽屋裏で本気になって遊んでましたからね。どこまで遊べないか分かんないぐらい、
そうなんだ。
で他のベテランさんとかと、うんうん、ちょっとご挨拶しなくちゃいけない、リエンドですから、うんうんうん、きちんとしなくちゃいけないっていうのがあるんですけど、うん、もううちの楽屋に入り浸ってて、でもお母さん、花脇さんとか、
うんうん
う
ん、
うちの子来てませんかって
探してるみたいな
あ、うちのリーダーと一緒にポケモンやってますって。
かわいいね。そうなんだ。
元彌さんが出ていただいた、
うん、
あの舞台とか、あと、そういうのになるとこう戦国ものの例えば時代だったりとか、
うんうんうん、
足りないんでちょっと鎧を作ってくれないかとか、
うんうん、
そういうのをちょっと受けて、まあ、小道具作ったりとかするのは好きなので、
うん、
やったりとか、
うん、
で盾をつけて、で自らは敵役、まあ、
うん、
スターさんとかいらっしゃる時にはいい殺し方をしてくれっていうふうに言われるわけですよ。
まあそりゃそうですよね。
そうすると若い子には任せられないので、うん、今回宝塚のなんとかさんがオフェリア役です、
うん、
でそれを殺しちゃう、ね、暗殺者の役なので、
うん、
ちょっとじゃあおめえ頼むなって話になると入ってこうやるわけですね、うん、
すごいですね。わかりました。じゃあそんな小松さんの最近のご活躍については次のコーナーでしっかりご紹介します。